ローマ人への手紙8章28節お読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。以上の箇所から神の摂理に生きる2として穂高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたしましょう。私たちと共にいて導いてくださる父なる神様、あなたの恵み深いお名前を心から賛美を申し上げます。2月もあなたが守り支えてくださり、新しい月を迎えることができましたことを感謝をいたします。先週は決算総会の時を持ち、本当にあなたが豊かな祝福を持って導いてくださっていたことを覚えることができましたから、ありがとうございます。また新しい役員の方々も決まり、主が召してくださった方々とともに、いよいよこの教会が強められていきますように、あなたが続けてお導きくださるようお願いをいたします。また神様、私たちがこの3月も主の恵みの中を歩ませていただいていることをより深く理解し覚えることができるようにお助けください。そしてあなたに喜びを持ってさらにお仕えしていくことができますように。憐れみ深い神様、大きな病を抱えておられる兄弟姉妹たちの上に、主が豊かに臨んでくださり、主にある平安と慰めを与え、あなたがふさわしくお導きくださいますようにお願いをいたします。また導きを求めて祈っておられる兄弟姉妹のうちにも、主が続けて支えを置いてくださいますように。あなたはどこに来ても共におられ、確かに導いてくださるお方であることを覚えて感謝するとともに、若い兄弟姉妹のうちに、主の豊かな祝福を置いてくださいますようお願いをいたします。主よ、私たちはこれから御言葉を聞こうとしております。どうかあなたがお語りくださり、お一人お一人の霊的な必要に届いてくださいますように。そして礼拝を終えてこの街道を出るとき、心からの喜びを持って出ていくことができますように。地の塩、世の光として私たちを用い、社会で輝かせてくださいますように。主教会の礼拝の上にも、主が同じように祝福してくださり、あなたの御言葉がまっすぐに語られますように。御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神の摂理について、御言葉からご一緒に学んでいくわけですが、神の摂理とは、神がすべての被造物を保ち支配しておられることを言います。神の摂理、それは神がすべての被造物を保ち支配しておられる、この神の摂理に生きる私たちは、運、偶然、運命、巡り合わせ、そういった盲目的な力の支配を受けているのではないということを前回申し上げました。私たちは冗談半分ではありますが、運が悪かった、そういう表現を使うわけですけれども、私たちキリスト者はそのような盲目的な力の支配を受けているのではないのです。そのような世界観では生きていません。このローマ書8章28節の御言葉を二度に分けて学んでいるわけでありますが、前回は前半の神を愛する人たち、神のご計画に従って召された人たちのためには、というその御言葉に特に注目をしました。その際にまず文脈を確認し、8章1節から27節を通してキリスト者が恵みの中にあるということを確認いたしました。私たちキリスト者は、イエスキリストのゆえに罪に定められることは決してない。まだ救われて終わりではなく、御霊がうちに住んでくださり、聖霊によって変えていただき続けている。しかもやがての栄光の約束が与えられ、 死の向こう側まで、死んだ後のことまで保証されている、そのことを確認しました。もっと言えば、今生きているとき、キリスト者としてどのように祈ったらよいのかわからないときも、御霊が神の御心に従って、私たちのために取りなしてくださっていると聖書は語りかけます。その流れの中で、8章28節があって、神の恵みの中を歩ませていただいている流れからすれば、当然の帰結と言いましょうか、結論と言いましょうか、それが8章28節であるとそう申し上げました。前回この箇所を取り上げた際には、この箇所は世の中全般に通用する普遍的な教えではないということもお伝えしました。この箇所には、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちという限定があるということを確認しました。そのような人たちにとって、すべてのことが共に働いて益となるという約束であるわけです。ですから私たちがそもそも神を愛しているのか、そのことが問われます。神を利用してご利益を得ようとしていないか、あなたは神を愛しているか、神のために生きようとしているか、そのことが問われるわけです。また同時に、私たちが神に召されたお互いであるということも確認をいたしました。神のご計画の中に入れていただいて、神に召された、つまり神に呼んでいただいたお互いであるということを確認したわけです。その流れの中で、今日は後半の御言葉を共に味わいます。前回も申し上げましたが、創世記のヨセフ物語と合わせて、この箇所を理解していきます。ではもう一度まず、ローマ書の28章28節をお読みしますけれども、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いていくとなることを私たちは知っています。この箇所の背景ですけれども、この手紙の読者であるローマの教会の信徒たちは、おそらく困難の中にあったと考えられます。と言いますのは、8章18節には、今の時の苦難はというふうにありますし、当時のローマ帝国においては、皇帝崇拝が行われていたからです。そのような苦難の時代にあって、パウロは、やがての希望、栄光の希望を語り、死の向こう側の希望を語ったわけです。しかしそれだけでなく、今の時においてもパウロは励ましを与えました。ローマの読者たちに対して、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となるのだ、と励ましたわけです。仲介者たちが説明することですが、すべてのこととは、信者たちが避けて通れない苦しみや試み、困難が念頭にあります。それは当然といえば当然です。私たちにとって喜ばしいことについていちいち説明は必要ありません。しかし私たちにとっての試練、困難、苦難に出くわすとき、私たちは揺さぶられます。特に信仰ゆえに苦難にぶつかるときに、私たちは本当に心が折れそうになる。ローマの信者たちもそうであったことでしょう。迫害がある。暴力がある。命を狙われる危険がある。そのような苦難の中にあって、それはパウロも経験したことですが、本当に不安がつきまとう。時には神様に叫びたくなることもあります。パウロはそのような経験をしてきたし、ローマの読者たちもしている。だからこそ、このように励ますわけです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となる。そのことを、私パウロも経験しているし、 あなたたちも経験して知っていますよねという意味を込めて、私たちは知っていますと書き、共通の体験であることを確認しています。すべてのことが共に働いて益となるということについて、神の摂理について、聖書は至るところで語っていますが、最もそれがよく表されているのが、創世記のヨセフ物語であります。ヨセフの生涯を扱っているのは、創世記37章から50章までと広いですけれども、今日はピックアップしながら見ていって、ヨセフの生涯を通して、神の摂理について、特に全てのことが共に働いて益となるということについて、確認をしていきます。それでは創世記の37章をお開きください。旧約聖書の創世記の37章、新しい聖書ですと68ページでありますが、創世記の37章この2節を見ますと、これはヤコブの歴史であるとありますが、ここから話の中心はそのヤコブの息子であるヨセフであるわけですね。3節を見ますと、このヨセフは父ヤコブが特に愛していた妻ラケルの子供であり、年寄り子であったので、ヨセフが特別に父ヤコブから愛されていたことが記録されています。ヤコブはヨセフに特別に綾織の長服を作ってやっていたとあります。ヨセフだけに特製の高価な服を与えていたわけです。しかもこのヨセフは兄たちの悪い噂を父に告げることもしていたようです。そんなことが合わさって4節には次のようにあります。ヨセフの兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、穏やかに話すことができなかった。ヨセフは他の兄弟たちから憎まれていました。そんな中、5節から11節には、ヨセフが夢を見たことが記されています。それは単純に言えば、ヨセフの父や母、兄たちがヨセフにひれ伏すという内容の夢でした。ヨセフは今の言葉で言えば、空気を読むことができず、ただでさえヨセフを憎んでいる兄たちに、その夢を話してしまうわけです。そんな折、兄たちが羊の世話をするために出かけていきました。ヤコブは、13節ではイスラエルはとなっていますが、ヨセフをお兄さんたちのところに使わすことにしました。ヨセフも素直に従ったわけですが、そこで兄たちを探している間に不思議な出会いがありました。15節から17節です。彼が野をさまよっていると、一人の人が彼を見かけた。その人は何を探しているのですかと尋ねた。ヨセフは言った。兄たちを探しています。どこで群れの世話をしているかどうか教えてください。するとその人は言った。ここからはもう行ってしまいました。私はあの人たちが、さあドタンの方に行こうと言っているのを聞きました。そこでヨセフは兄たちの後を追って行き、ドタンで彼らを見つけた。ヨセフは兄たちを見つけられずにいたわけですが、そこで一人の人に出会い、兄たちの行方を尋ねました。するとなぜか、この人は兄たちのことを知っていて、行き先を教えてくれた。本当に不思議な出会いです。もしかしたらここでこの人に出会わなければ、ヨセフは諦めて帰ったかもしれないのですが、ここで出会ったことによって彼はドタンへ行き、兄たちを見つけることができました。しかし兄たちは、これがチャンスと思ってヨセフを殺すことを企みます。18節。兄たちは遠くにヨセフを見て、彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。しかし、 兄ルベンが殺すのはやめようと提案しました。ですから兄たちは23節24節にあるような行動を取りました。23、24節ですが、ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた綾織の長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、中には水がなかった。で、この状況の中で、イシュマエル人の商売人が現れて、ヨセフを売ることにしました。しかも、何らかの理由で、兄ルベンが不在の時に、そのことが行われ、29節と30節を見ますと、ルベンが悲しんでいる様子が記されています。あとを読めばわかるんですけれども、ヨセフはこの時当然ですけれども、憐れみを請うたわけですが、兄たちはヨセフを売り飛ばしました。そして父ヤコブには、獣が食い殺したことにして報告をしました。当然ヤコブは嘆き悲しんだわけです。で、この売られたヨセフですが、36節を見ますと次のようにあります。あのミディアン人たちはエジプトでファラオの帝臣侍従長ポティファルにヨセフを売った。ヨセフはポティファルという人の家で仕えることになりました。飛んで39章では、そのポティファルの家で、ヨセフが活躍する様子が記されています。39章の2節には次のようにあります。主がヨセフと共におられたので、彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。ヨセフは、主が共におられたがゆえに成功し、主人の全財産を任されるまでになりました。しかしそんな状況の中でまたしても彼を悲劇が襲います。それはヨセフが仕えていた主人の妻がヨセフを誘惑してきたのです。当然ヨセフは拒み続けました。しかし39章の11節以下に記されていることでありますけれども、彼が仕事をしようと家に入ると家の中は誰もいなかった。するとその妻はヨセフを強引に誘い、関係を持とうとしました。しかしヨセフはそれを拒み、上着を残して逃げてしまった。するとその妻は偽りの証言をします。13節から15節には、偽りの証言が記されていますが、ヨセフの主人ポティファルは、妻の証言を信じて、ヨセフは監獄に入れられてしまいました。彼は無実です。しかし、監獄に入れられた。21節には次のようにあります。しかし、主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。なんとヨセフは、監獄においても信頼を得て、大変用いられるようになりました。で、続く、40章には、その監獄の中で、エジプトの王の検釈官と料理官が入ってきて、二人の夢を解き明かす出来事が起こりました。ヨセフは、二人の夢を解き明かしたわけですが、その夢の結論としては、検釈官は助かり、料理官は処刑されるという、そういう夢の解き明かしでした。ですからヨセフは、助かることになる検釈官に次のように依頼します。40章の14、15ですが、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。で、このように依頼して、実際に検釈官はその夢の解き明かしの通りに釈放され、王の下で働くようになったのですが、23節。ところが、検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。41章1節を見ますと、いとも簡単に、それから2年後というふうにあります。この2年、 ヨセフにとって長い2年であったことでしょう。毎日待っていたかもしれません。今日かもしれない。しかし待てど暮らせど釈放されない。先が見えない2年間。しかしこの2年は、主がもっと良いご計画を用意している2年でもありました。41章では、今度はファラオが夢を見たことが書かれています。その夢で悩んでいるときに、先ほどの検釈官が思い出し、ファラオに進言します。それは、7年の大豊作と7年の大飢饉を予告する夢でした。その夢を解き明かしたことによって、ヨセフは総理大臣のような地位へと一気に上り詰めることになりました。なんと、監獄から総理大臣のような立場へと引き上げられた。これは夢のような話です。もし2年前に監獄から出ていたら、そんなことにはならなかったかもしれません。まるで夢のような話。しかし、神のご計画はそれで終わりではないのです。ヨセフが総理大臣になりました。めでたしめでたしではない。この飢饉はエジプトだけでなく、ヤコブたちが住んでいたカナンの地域も襲いました。彼らも飢饉に悩んだ。そんな時ヤコブはエジプトに穀物があることを知って子供たちをエジプトへ使わします。そしてなんとそこで兄たちとヨセフが対面することになる。それが42章です。ヨセフが見た夢の一部がここで成就する。当然ですが、ヨセフの兄たちはまさか相手がヨセフだとは気づかない。ヨセフだけが気づくんです。そして兄たちを試すようなことをします。まさか目の前にいるのがヨセフだとは思わない兄弟たちは、自分たちの過去の罪がこの苦しい事態を引き起こしていると、ヨセフの目の前で言い合います。42章の21節。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。そのようなやりとりを見つつ、ヨセフは様々考えを巡らし、兄弟の一人を人質に取ることにしました。次に来る時の条件として、ヨセフの弟を連れてくるようにも命じました。ヤコブは、ヨセフの弟だけはエジプトへ行かせなかったのですが、ヨセフは、次にはその弟を連れてくるように命じた。兄たちは家に帰って、シメオンが捕まったこと、また弟のベニヤミンが一緒に行かなければエジプトへは行けないことをヤコブに伝えました。ヤコブはその申し出を最初は拒否したわけですけれども、その後で考えを変え、ベニヤミンが行くことを了承した。そしてヨセフが再び兄たちを試すようなことをするわけですが、兄たちは以前の兄たちではなく、彼らも神からのお取り扱いをいただいていて変わっていた。そんな兄たちの変化を確認したヨセフは、45章の一節を見ますと、自分がヨセフであることを兄たちに告げるわけです。そして45章の5節で次のように言います。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。また7節と8節です。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから、私をここに使わせたのはあなた方ではなく神なのです。そのように、ヨセフは言うわけです。ヨセフは、様々なことを経験しつつ、 今に至って兄たちが自分を売ったことを神のご計画と理解をしました。神がエジプトへ自分を使わした。売ったのは兄たちです。しかしヨセフは神が使わしたという理解に至りました。兄たちがしたことは人身売買の罪です。また若かりし頃のヨセフの人柄にも問題があったでしょう。どれも人間の営みです。憎しみがあり、嫉妬があり、親の偏った愛情があり、罪がある。また見ず知らずの一人の人の存在があり、奴隷商人の存在がある。またヨセフの無実の罪、剣借官の存在や忘却。しかし剣借官が思い出すタイミング、どれも互いに影響し合っている。そして一つの方向につながっているんです。この話はただヨセフが出世しましたという話で終わるわけではない。イスラエルの救いのご計画につながっていく。遡れば創世記15章でアブラハムに与えられた予言にもつながるんです。神様のご計画があって、ここから出エジプト記にもつながっていく。さらに言うならば、アダムの罪から始まってメシアのご計画があって、その大きな流れの中でヨセフの出来事がある。ヨセフは創世記50章の20節で兄たちに次のように言っています。50章の20節、創世記の50章の20節ですけれども、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ヨセフは自分に起こった出来事をそのように理解した。兄たちがしたことは悪です、罪です。しかし神はそれを良いことのための計らいとされた。神様には私たちには計り知ることのできない遠大な救いのご計画がある。そのご計画の中にあって、神のご計画に従って召された人々にとっては、それがいかなる不幸であっても罪の現実であっても、すべてのことが共に働いて益となる。私たちも生きていますと、不幸だと思える現実が、悲しい出来事があります。しかしこの御言葉によって、そこにも意味があると信じることができる。今すぐにはわからないかもしれません。しかしやがてわかる時が来る。いや、もしかしたら、本当の意味は最後まで隠されているということもあるかもしれません。しかし、私たちが神のご計画の中にいるという自覚があり、その神によって召されたという自覚があるならば、その恵みの中にあるならば、益となると信じることができる。私たち信仰者は神の国の完成に向けて用いられている。あまりにも壮大で、計画のすべては私たちにはわかりません。私たちがしていることは、あまりにも小さく見えます。ちっぽけに思えることもあります。何も変わらない日常に思える。時に無力感を覚え、徒労感を覚えるということもあるでしょう。そんな現実に嫌気がさすということもあるかもしれない。しかし、ローマ書8章28節の御言葉があることは、私たちにとって非常な励ましになる。今取り組んでいる仕事、家での家事、勉強、遊び、今自分が病気であること、今入院していること、今している教会での奉仕、そのすべてが神のご計画の中にあって、救いの完成に向かって一つも無駄になることなく、共に働いて益となる。もちろんすべてが自分が納得いくようになるということではないかもしれない。ヨセフも辛い思いが大半でした。兄弟に売られ、家族から引き離され、無実の罪で監獄に入れられ、せっかく夢を解き明かしたのに、2年間も忘れ去られる。 どれをとっても辛いことばかりで、おそらくヨセフも悲しんだことでしょう。私たちにとっても様々な出来事が起こります。しかし神のご計画、救いのご計画の中にあって、すべてが共に働いて益になると聖書は語る。私たちはそのように信じるよう招かれている。私たちは聖書の出来事を通してそれを知ることができる。神の救いのご計画が進んでいて、私たちもその中に入れられていて、すべてが共に働いて益になる人生を歩んでいる。私たちがクリスチャンにされるにあたって、実は誰もがヨセフのような不思議な出会いがあり、導きがあったはずなんです。もともと両親がクリスチャンだったということもあるでしょう。親戚にクリスチャンがいた。学校や職場にクリスチャンがいた。ご近所にクリスチャンがいた。小さい時に教会学校に行っていた。たまたまなぜか聖書を手にした。そのような出会いや導きがあって、すべてが神の救いのご計画のうちに進んでいる。そしてこの教会に置かれ、主の技に励むように、お一人お一人が主から召されている。また次には、主はあなたをキーマンとして救いの技をなさろうとしておられる。はい、私が救われてそれでおしまい。恵みでした、感謝でした、天国行けてありがとうございます。ではないんです。さらに、私たちを通して神様は救いの技をなさろうとしておられる。これは本当に不思議なことであり、恵みなんです。そんな私たちは、神の救いのご計画の中を生きていることを自覚している私たちは、運命とか定めとかそうなるように決まっているとかなるようになるという投げやりな言葉ではなくて、徹底して神の救いのご計画の中を生きていることを自覚して歩むのです。クリスチャンになるならば、人生の見え方が変わる。運のいい人生とか悪い人生というそんなちっぽけなことではなくて、神のご計画の中にいる自分を自覚し、感謝し、喜んで希望を持って歩むことができる。私たちが行う良き技も、時に失敗し罪を犯してしまうことも、理解に苦しむ悲しい出来事さえも、神の救いのご計画の中にあって、すべてが益となると聖書は語る。私たちはそういう神様の御手の中を生きている。神様はどんな辛いことも悲しいこともすべてを良い方向に導くことができるお方です。この神の摂理に生きる幸いを、神の救いのご計画の中で用いていただける幸いを喜び、楽しみつつ歩ませていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。愛する天の父なる神様、恵みの御言葉を覚えて心から感謝をいたします。あなたは素晴らしい救いのご計画を用意し、私たちをその中に入れてくださり、あなたの救いのご計画の中で用いてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちが生きていますと、本当に様々な出来事があります。楽しい、喜ばしいことだけでなく、本当に悲しく、辛く、泣きたく、そして叫びたくなるような、そのような様々な出来事がありますけれども、あなたはヨセフの生涯でそうであったように、 私たちもすべてのことを益としてくださり、共に働かせて益としてくださることを覚えて感謝をいたします。すべてのことをあなたの救いのご計画の中で用いてくださり、あなたの素晴らしい御業として用いてくださることを覚えて本当に感謝をいたします。今、困難の中にあるお一人お一人を主が御言葉によって励まし、支えてくださいますようお願いをいたします。御言葉の交わりを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。